北山へ養生に行っていた安世知大納言の未亡人は、病が良くなって京へ帰ってきていた。源氏は惟光などに京の家を訪ねさせて、時々手紙などを送っていた。先方の態度も、春も今も変わったところがないのである。それも道理に思えることであったし、また、この数ヶ月間というものは、過去の幾年間にも勝った恋の反問が源氏にあって、他のことは何一つ熱心にしようとは思われないのでもあったりして、より以上積極性を帯びていくようでもなかった。秋の末になって、恋する源氏は心細さを人よりも深くしみじみと味わっていた。ある月夜に、ある女のところを訪ねる気に、やっとなった源氏が出かけようとすると、さっとしぐれがした。源氏の行くところは、六条の京極あたりであったから、御所から出てきたのでは、やや遠い気がする。荒れた家の庭の木立が、大家らしく、深いその土塀の外を通るときに、例のそばさらずの惟光が言った。これが先の安世知大納言の家でございます。先日ちょっとこの近くへ来ましたときに寄ってみますと、あの尼さんからは病気に弱ってしまっていまして何も考えられませんという挨拶がありました。気の毒だね。見舞いに行くのだった。なぜその時にそう言ってくれなかったのだ。ちょっと私が訪問に来たがと言ってやれ。源氏がこう言うので、惟光は従者の一人をやった。この訪問が目的で来たと最初言わせたので、その後でまた惟光が入っていって、主人が自身でお見舞いにおいでになりました、と言った。大納言家では驚いた。困りましたね。近頃は以前よりもずっと弱っていらっしゃるから、お会いにはなれないでしょうが、お断りするのはもったいないことですから。などと女房は言って、南向きの縁座敷をきれいにして、源氏を迎えたのである。見苦しいところでございますが、せめて、ご講師のお礼を申し上げませんではと存じまして、おぼし召しでもございませんでしょうが、こんな部屋などにお通しいたしまして、という挨拶を家の者がした。その通りで、意外なところへ来ているという気が源氏にはした。いつもご訪問をしたく思っているのでしたが、私のお願いを突飛なものか何かのようにこちらではお扱いになるので決まりが悪かったのです。それで自然ご病気もこんなに進んでいることを知りませんでした。と源氏が言った。私は病気であることが今では普通なようになっております。しかし、もうこの命の終わりに近づきました折から、かたじけないお見舞いを受けました喜びを、自分で申し上げません失礼をお許しくださいます。あのお話は今後もお忘れになりませんでしたら、もう少し年のいきましたときに、お願いいたします。一人ぼっちになります。あの子に残る心が、私の参ります道の障りになることかと思われます。 取り次ぎの人に天君が言いつけているのが隣室であったから、その心細そうな声も絶え絶え聞こえてくるのである。失礼なことでございます。孫がせめてお礼を申し上げる年になっておればよろしいのでございますのに。とも言う。源氏は哀れに思って聞いていた。今さらそんなご挨拶はなさらないでください。通り一遍な考えでしたら、風変わりな水郷者と誤解されるのも構わずに、こんなご相談は続けません。どんな前哨の因縁でしょうか。女王さんをちょっとお見かけいたしました時から、女王さんのことをどうしても忘れられないようなことになりましたのも不思議なほどで、どうしてもこの世界だけのことではない約束事としか思われません。などと源氏は言って、また、自分を理解していただけない点で私は苦しんでおります。あの小さい方が何か一言お言いになるのを伺えればと思うのですが、と望んだ。それが姫君は何もご存じなしにもうお休みになっていまして、女房がこんな風に言っているときに向こうからこの隣室へ来る足音がして、おばあさま、あのお寺にいらした源氏の君が来ていらっしゃるのですよ。なぜご覧にならないの？と女王は言った。女房たちは困ってしまった。静かに遊ばせよと言っていた。でも、源氏の君を見たのでご病気が良くなったと言っていらしたからよ。自分の覚えているそのことが役に立つ時だと女王は考えている。源氏は面白く思って聞いていたが、女房たちの困りきった風が気の毒になって、聞かない顔をして、真面目な見舞いの言葉を残して去った。子供らしい、子供らしいというのは本当だ。けれども、自分はよく教えていける気がすると、源氏は思ったのである。